Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、ようこそと言いたいところなのですが、あの3週目はねゲストコーナーなのですが、1月はゲストにおいでいただくことができず、2015年皆さんなかなかお忙しいみたいですね。それなので年末の旅で出会った人々との交流をお聞きいただこうかななんて思っております。まずはね、昨年11月に大分県は日田市に歌語りというイベントで私行ってきたんです。大分県日田市という場所ですね。ちょっと大分のそうですね、真ん中ら辺ですね、海の近くじゃないところです。どっちかというと山の方です。あの私とラジオパーソナリティ の小川もこさん、この2人が、今昔物語を語るという、音楽入りで語るというイベントだったんですけれども、そもそも、小川もこさんの知り合いのジャズ歌手の川野美希さん、あのこのスタジオにもゲストで来てくださったことがありますけれども、ジャズ歌手の川野美希さんの日田はふるさとだったんですね。それであの日田で公演をやろうじゃないか、あの2部第2部はあの川野美希さん のなんだワンマンライブみたいになって、それで、そのイベント行われたんですけれども、なんと日田でやって上演した場所が映画館でした。とっても素敵な映画館だったので、リベルテという映画館です。あのチェックしてみてください。もし、パソコンの前にいる人はね、あのチェックしてみてください。それで、日田では、2カ所で、あ2カ所じゃない、日田では、公演をし、その次の日は大分で公演をし、大分県で2カ所公演したんですけれども、まず初日の打ち上げには大分の珍しい鶏料理がお皿に乗って出てきたんですよ。それをめぐってのお話をまずお聞きください。
内臓系かな、
内臓結構取れる、
えもみじ、
もう限定1羽、ニワトリ1羽で限定少しじゃ取れる、
2つは取れる、
2つは取れ
る、うん、
当たり
惜しい。
いやー、高本さんありがとうございました。高本さんというのはもうね、あのもう 知らない人は九州ではいないというぐらいに、腕利きの PA さんでございまして、いろいろなイベントだったら高本さんもあのいないところがないみたいな、そういう高本さんが、美味しい鶏料理のお店に連れて行ってくださったんですね。さて、そして旅はどんどん、続きましてですね、その時佐世保とかに移って、佐世保に行くと私たち、必ず訪れるお医者さんがいたんですよね。その人は漢方 の薬屋さん で去年も一昨年も行きました。そして今回はね、紫雲香という塗り薬の効用をね教えていただいたりしてね、そんな音源もあったんですけれども、なかなかちょっ と、雑音なんかが入っちゃって厳しかったので、今回は音源を紹介するのは諦めました。あのでもその漢方屋さんはとっても、いいところなので、三河地という駅に行って、駅前の漢方薬屋さんをもし通ることがあったらピンポンって押して覗いてみてくださいね。それからね、私たち私鹿児島に去年は3回も行ったんですね。そう、1回は流れる雲よという特攻隊の舞台で、それから2回目はあのホッケストックミュージックという、フェスティバルの流れで、そして3回目は大阪から大阪の、なにわのギタリスト香織藤原という人と、一緒に私の楽曲を香織さんに伴奏してもらって、それで鹿児島のイパネマというライブハウスでやるという、そういう企画で、行ってきたんですけれども、あのカオリーニョ藤原さんは知らなかったんですが、その時まで、大の温泉好きだったんです。そして鹿児島は温泉の宝庫なんですよ。それまあ指宿とかね、あの砂蒸風呂温泉すごく有名ですよね。それでカオリーニョさんは町に行くと必ず銭湯の あの煙突を見つけてチェックするらしいので、あのそんなこんなで鹿児島に行った時のカオリーニョ藤原の、あの悪なきあの温泉への追求をちょっと聞いてください。
違うか、
カモマ温泉、
うん、そこなんか響きは今初めて聞いた名前やな。そこなんか でもそれそこは、うん、思い出してきた、駅裏、
うん、
駅裏側にあった、鹿児島中央の。
じゃあ違うね、きっと。
うん、環状駅が駅のどっちかで、あの裏側、うん、でなんかちょっと山があったかな、裏側でイメージとして。
こっちはあの鹿児島駅の方面だから、
はい、
多分それは逆の。
逆ですね。あの駅の、ね、裏側の方にあったんですよ。そこ。
こっちに行ったら鹿児島駅なんですよ。
はい、
鹿児島駅に向かって。
この辺に山とかないですか、小山ないですか。
もうこの辺はあのアーケード通りからもう行ったところだから、
うんうん、
結構ば街の中にある。ああ
結構街の中、違うかもしれない。
あ、すいません、ありがとうございます。
違った方が嬉しい、
ね、うん、そう
ね、せっかくだったらですね。
さあ、こんな流れを大切に今年もいろんな人と出会って、このスタジオにいろいろな方をお呼びしたいと思っております。本当です。1月はゲストがご用意できなくてすいませんでした。なんて。ということで気を取り直して2曲目いってみましょう。あー、なんか急に会いたくなったな。本時でガティラガータ。
アロンズシネマ。
はい、アロンズシネマのコーナーです。あのずっとこの放送始まってからアロンズシネマは月の初めって決めてたんですけれども、今年はちょっと変則的で1週目にどうしても、紹介したい本があって、リブルというね本の紹介、そして2週目にロジロジをしてしまったので、3週目にアロンズシネマが来てしまうことになりましたが、お許しください。でも今日はとっても面白い、しかも、1月17日今日、容赦しねえぜロードショーの、映画を紹介したいと思います。その名もパンクシンドロームです。これね、パンクシンドロームシアターイメージフォーラム、これ渋谷ですね、あのイメージフォーラムで、今日からロードショーしておりますので、ちょっとまず題がかっこいいでしょ、パンクシンドロームですよ。フィンランドの監督、そしてフィンランドのちょっとドキュメンタリータッチの、作品なんです。それでこれね、あの山形国際ドキュメンタリー映画祭の観客をもうね涙と笑いで包んだと書いてありますけれども、あのとっても、なんていうかな、真に迫るっていうかな、バンドってなんだろうっていうのをねすごく、私たちに問いかけてくれる、なかなかいい、バンドムービーだったんですよ。このねバンドがね知的障害者だけので形成されたパンクバンドなんですよ。これがもうだから迫力があるっていうか、もうボーカルは、まあ、あの NG 用語を連発するわけですよ、ライブでとか、なんかすごい、とにかくでもそれでも説得力なんですよ。なんか自分が気に入らなかったことが全部歌詞になるので、すごくあの怒りのマグマがボーカルには取り巻いていて、それでその人が、恋もしてるんですけれども、そんなボーカルのカリっていうボーカルの恋話なども交えながら、そしてでも、もう一つはあのギターね、ギターが全部曲を作ってるんですけど、そのギターの彼はあの変な癖があって、人の、洋服を見るとこう角をこうやってずっと触りたくなっちゃうね。そういう癖があるギタリストが全部曲を書いて、全部自分があの編曲とかアレンジもするんだけど、みんなが言うことを聞いてくれないと。しかも自分は変な癖があるし、みんなに多分ちょっとあの外れ物にされてると。そんなのでこうあのバンドでちゃんと曲を仕上げたいんだけど、みんな好き勝手にやる。でもそれがまあ本当は基本な、みんな結構やっぱり私たちなんか人と初めまして、よろしくお願いします、じゃあ私の曲バンドでやってくださいなんていう時はこう無理してこうあの 違うんだよバカとか思ったりしても、あのなんとなく、え、でもそこ、こういうふうにしていただけないでしょうかなんて言うんだけど、そんな遠慮なんか全然なくて、それでいて、だからみんなやりたい、音楽をやりたいっていう思いで集まってるから、すっごくパワーがとにかく半端じゃないというあのことだったんです。そういう意味ではこうなんかドキュメンタリーなんだけれども、作られてるんじゃないのっていうぐらいに、面白かったです。それで、太鼓叩きの子はちょっと年齢が低いのね。みんなあとはおじさんなんだけど、一番チビであの可愛がられてて、だけどある時、この子は、家から出たがらない、本当は、引きこもりなんだけれども、それでも出てきて、バンドの練習に加わるとかで、お母さんとお父さんとのシーンとかもあって、そういうドキュメンタリーを、ああこれは多分この人たちに信用っていうか信頼を得なくちゃ撮れない映像だなとも思いましたし、そこら辺をすごくあのあったかい気持ちで細かく描けているので、このパンクシンドロームという映画はかなりおすすめでございました。あのちょっとなかなかない楽曲にみんな耳をこう澄ましてください。そんな風に思います。2015年1月17日よりシアターイメージフォーラムで、上映開始です。多分あの専用のホームページももちろんあると思うので、パンクシンドロームで検索してみてください。面白かったぜ。 Rain